25ページ、軽井沢病院だより、身体を鍛えるウォーキング方法8か条。先月までは、クマ、毒蛇、マダニのお話をしてきました。今月は、私たち自身の健康に直結するお話です。ウォーキングで身体を鍛えるにはどのような歩き方をすればよいかを書きます。体力に個人差がありますので、負荷の程度は人それぞれ変わってくることを前提に読んでいただきたいと思います。ウォーキングで鍛えられるのは筋力だけではありません。バランス感覚や柔軟性、心肺能力も向上させることができます。ただし、平坦な道をゆっくり歩いていても体力は向上しません。ある程度の刺激や工夫が必要です。以下、8か条にして身体を鍛える歩き方について述べます。1、坂道を歩く。坂道の上りでは、平地歩行よりもずっと強い負荷がかかり、下肢全体や臀部の筋肉が鍛えられます。下りでは着地時に大腿前面に強い力がかかり、大腿四頭筋が強化されます。2、歩幅をいろいろ変えてみる。転ばないように注意しながら歩幅を時々広げてみましょう。10メートル以上先に視線をやり、腕をしっかり振ることで歩幅は広がります。使用する筋肉も微妙に変化し、疲れにくくなります。3、クッションの良いシューズを利用する。最近はジョギング用に厚底シューズがたくさん販売されています。ウォーキングであっても、ジョギングシューズを利用しない手はありません。これらはクッション性が良く、着地時の膝や股関節への衝撃を緩和してくれます。靴底が船底状になっているので、歩行時の足の回転運動も助けられ、足が前に出やすくなります。結果的に長時間楽しく歩けるようになります。4、股関節の付け根から足を前に出すイメージで歩く。歩くとき、足だけでなく骨盤の周囲の筋肉も使おうよということです。腰椎や骨盤の内側から大腿骨の上部につながる筋肉、腸腰筋と言います、を鍛える歩行をすることで、将来の寝たきり防止につながります。これは骨盤にひねりが入る歩き方になります。歩くときにズボンのお尻の真ん中の縫い目が足の動きに呼応して左右に触れていればこの歩きができていることになります。ピチピチのズボンではあまり参考になりません。着地のとき足先は内向きにならず前方を向くようにしましょう。5. 可能なら時々小走りを入れてみる。10メートルでも良いです。筋肉への負荷がアップし、心拍数も上昇して血液循環が良くなります。ウォーキングに飽き足らなくなったらジョギングへ移行しても良いです。70歳、80歳を過ぎてからでも走り始めていけない決まりは全くありません。6. ポール、ストックを利用する。時には、両手にポールを持っての歩行もおすすめします。身体が安定し、転倒の危険が減ります。姿勢も良くなりますし、歩幅を広げることもできます。また、上肢や肩周囲の筋肉を鍛えることもできます。ポールを利用する際は、先端が後方に流れないように注意します。他の歩行者にポールが当たらないように。膝や股関節に 痛みのある方にもポール歩行はおすすめです。体重がポールを通して地面に抜けていきますので、関節への負荷が軽減されます。7、時々土の上や芝生の上など不整地を歩く。足関節が微妙に揺らぐことでバランス感覚が鍛えられます。8、歩くことの先に目標を持つ。歩くこと自体がただの日課では楽しくありません。その先に何がしたいか目的を定めましょう。いつか富士山の頂上に立ちたいとか、100歳でゴルフがしたいなど、目標を定めるとモチベーションが上がります。以上、ウォーキングの仕方について書かせていただきました。誰でも加齢とともに筋力が低下していきます。効果的なウォーキングは寝たきりにならず、ぽっくりと人生を全うするための一手段であるとお考えください。軽井沢病院麻酔科浅野勝則、日本登山医学会所属。心と体の健康相談室にお話しに来ませんか？オキシトシンというホルモンをご存知ですか？よく知られている作用として、出産の時に陣痛をコントロールしたり、出産後の母乳の分泌を促す作用などがあります。実はあまり知られていないのですが、オキシトシンは男性の体でも分泌されていて、生涯にわたって男性、女性の心身の健康をサポートしている大切なホルモンです。オキシトシンは2人の間の関係性を育むために必須のホルモンで、友達、恋人、夫婦、親子などの絆を深めます。愛情ホルモンと言われる根拠がここにあります。オキシトシンは人が安心を感じているときに分泌されて、不安や心配を和らげ、心が安定してリラックス効果をもたらします。さらに、相手への信頼感を高め、他者と協力したり、社会的なつながりを築く上で重要な役割を果たしています。自分自身が安心して穏やかに過ごすために、そしてパートナーとの関係性、親子、友人関係、職場での人間関係を心地よく保つためにも、オキシトシンは役立ちます。オキシトシンを分泌させるには、ストレスをためないこと、人に親切にする行動、大切な人とのスキンシップ、五感が喜ぶことをする、ペットと触れ合うなどがあります。ぜひ日常に取り入れてみてください。時、いずれも予約制、婦人科外来、妊婦健診、毎週月曜日、金曜日、助産師相談外来、毎週木曜日、相談時間1人30分、ところ軽井沢病院3階、産婦人科外来。なお、詳しくは病院ホームページをご覧ください。軽井沢病院ホームページの二次元コードが示されています。予約問い合わせ先、軽井沢病院、電話 45-5111。